ということで、はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。別ラジでございますけども、
はい、
まあいろいろ何から喋ろうかなっていう感じではございますけども、
はい、
まずアンケートをね、募集してましたので、
そうですね、
こちらからツイッター X ツイッターって言っちゃいますね。
はい、
いきたいと思います。涙もろいですか、はい、ということで今回アンケート取らせていただきました。
なるほど。
こちら項目がですね、はいとそうでもないと私は泣いたことがないっていうね、3択でございました。
はい、
でこちら21票届きましてですね、涙もろい方が 52% いました。
おお、
はいというのが、でそうでもないは 24% で、
なるほど、
私は泣いたことがない 24% です。中森明菜が 24% いました。
ちなみに僕答えたんですよ、これ。
あ、答えてくれましたか。はい、
僕一応はいに。
あ、はいですか。あ、最近、はい、泣いたエピソードとかなんか語れます。
泣いたエピソード
みたいなのはない。
ないですけど、
はい、
でもはいに答えてるな。
あ、でもやっぱり
この3択だからかな。
あ、かもしれない。
私は泣いたことがないが極端すぎるから。
極端すぎますよね。でもこれに票が入ってるのは何なんですかね。ちょっと
確かにそうですね。
ちょっと ボケに走りたかった人たちなのか。
そうですね、確かに。
ちょっと気になりますけど、いや、こちらちなみに7月3日、まあ、配信日なんですけども、
はい、
この日が涙の日ということで、7と3で涙だそうで、語呂合わせから、パソコンとか携帯電話の普及により急増しているドライアイの症状の関係の深い涙に着目して、ドライアイの正しい理解と涙の重要性を社会に広げていくことが目的だそうです。
なるほど。
まあ、
なみだからか。
そう、なみです。だからです。
なるほど。なみですね。
ということで、涙の日だそうで。
なるほど。
まあまあ、涙はね、ドライアイってことで。あ、まあ別にその、流していこうとか、そういう類活みたいな話じゃないってことですね。
なるほど、そうですね。
どっちかというと。
なるほど。
っていう、まあ、そんな日だそうで。まあ自分もそんなに、涙もろいかどうかで言うと、まあ涙もろいのかもなっていうのは思うのが、なんかまあそんな見ないですけど、感動の映画とか見るとやっぱ泣かせに来てるじゃないですか。
ああ、はいはい、はい、いや、
まんまと泣いちゃいますよね、そういうのって。
なるほど。
なんかそういうのがあるなと思うんですけども、他にもだが7月3日なんですけども、他にはなんか、はい、ソフトクリームの日っていうのもあるみたいですね。
ソフトクリームの日、
これなんか由来としては、なんですかね、明治神宮外苑で、昭和26年に、アメリカ独立記念日を祝うカーニバルでソフトクリームの模擬店を立ち上げて、日本で初めてコーンスタイルのソフトクリームが発売されたそうです。
はい、
そういうところからなんか来てるんですかね。
全く知らないです、
ね。全く知らない。今日は何の日っていうので調べてる、ね、これ。
ちなみに何の日とかじゃないですけど、
はい、
僕7月3日で思い浮かべるのは、ナインティナインの岡村さんの誕生日ですね。
あ、7月3日そうなんですね。
そうですね。
あー、へえ。じゃあもうその時はなんかラジオとかでも祝ったりするんですかね。
そうですね。多分7月3日だから来週の放送。
はいはいはい。
で、なんか祝うと思う。なんか触れられると思います。
なるほど。あ、そういう感じのことしてるんですね。
そうですね。
銀杏ボーイズの夢で会えたら聞いたら泣いちゃいますって、すだちさんが。
そうですね。
これは、クリームってことですか？
そうじゃないですか。いや、僕もあれは定期的に一応スマホに入れて、あれは聞いてます。
ああ、用意しとけばよかったな、今日。曲流せばよかったかなって、ね、思ってますけど、ね、いろいろ、まあ、泣いちゃいますか。なんか、エンディング曲で言うと、銀杏ボーイズの曲は、そう、クリームさんですけど、あれでしたっけ、ナイナイさんの時のエンディングって、なんか、あれ、こんな曲だっけって、ネクライトーキーさん。
そうですね、ナイナイさんは、まあ、4年前に、まあなんかいろいろあって復活したんですけど、
なんかいろいろ
復活したんですけど、はい、その時にネクライトーキーさんになりましたね。
あれ 曲のチョイスとかってなんか、
チョイスの理由
は
は、
い。
作家に小西さんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい。
その方の娘さんの推しらしいです。
あ、ね、の、ナイナイの二人からそこのね、出てく る曲
そ
じゃないだろうなって思ってたんで。
う。全然関係ないとこから。
そうだったんですね。なるほ ど。
そうです。
なんでこの曲が流れてんだろうってすごく
そうです、そうで
思ってました。ああ、なるほ
す。
ど。っていう、その、ナイナイの、オールナイト日本事情に詳しい方が今回は 来てるわけですけども。
そうですね。
じゃあ、そんな感じでちょっとタイトルコールしましょうかね。まあ、僕が、言うんで、別にあんたのためにラジオやってんじゃないかねって言うんで、略してって言ったら、別ラジって言ってくれたらいいです。
了解です。
はい。じゃあ、いきますね。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだから、略して。
別な字。
はい。ありがとうござい
は
ま
い。
す。もう
はい。
本当になんかこういう、なんか、ね、わけのわからない空間に放り込まれた感はあるかもしれないですけど。
そうですね、いきなりですからね。
すごくなんかこう、オファーとかね、ちょっとさせていただきましたけども、まあ、
いやいや、なんかいろいろご縁があってい
ろいろご
感
縁
じ
があっ
で
て、
すよね。
本当そこら辺に関してはもういろいろ、この後ちょっと喋っていけたら、DAIGO さんというキーワードを中心に
あ、そう、なるほどね。
喋 っていけたらと
そうですね。
思ってますけども、あ、オールナイトニッポン、憧れですね。バリスとかエグゾ、読まれたことがないと、やっぱそう思うんですかね、やっぱ。
ああ、そうかもしれないですね。
やっぱそこら辺の話も、じゃあちょっとね、明るい話、オールナイト
明
日本事情
るい。
に、
そう、
明るい
そう
ですか
です
ね、
ね。
どうなんですかね、まあ、
わかんないですけど。
そういう話もちょっと後で聞けたらと、まあまあ、今、質問も募集してますんで、コメントにも書き込んでいただけたら、随時読んでいこうかなとは
なるほど。
思って
はい。
ます。まあ、そんな感じで、ございますけど、あと、今日は何の日は、そんな いじるほどはないかなと。思
そうい
ますけどね。まあ、涙の日とか、波の日とかね、七味の日
波
とか
の
あり
日。なるほど。あ、七味もね。
七味の日、ね、語呂合わせ的な感じ。
結構語呂合わせありますね。
語呂合わせありますね。オロナミン C もありました。
あほえ
この日だそう
ー。おろしいだ。
です。おろしいって読んでるんですか？
呼んでます。
全然その、あれですけど。あとは、ナオミの日だそうです。
なおみの日
ナオミの日って書いてて、なんだって思ったら、なんかこう、川島ナオミさんから来てるみたいです。
ああ、なるほど。
703ナオミだそう
ああ、なるほど。
川島ナオミさんの旦那さんが制定したらしいです。
旦那さんが
旦那さんがそう、
ああ。
まあ、らしいですね。そういうのもあったりとか、ぐらいですかね。でも、あとは、通天閣の日っていうのがなんかあるな。これは何だろ
通天閣七三。
いや、これは、建てられた日かな。完成した日
ああ。あ、そうなんですね。
ですね。なんか、すごい、日ですけども。大阪とかは、行ったことは。
大阪ないんすよ。
あら、
まあ、僕は、今東京に住んでて、で、出身千葉なんですけど、最も西が京都まで。
京都まで。京都でも近い。
まあ、だからあれですよね。もう定番の修学旅行っていう
修学旅行だったんですね。
そうです、そうです。
確かに修学旅行は割と、違うところ行きますもんね。違う地
そうで
域。
すね。
なるほど、なるほど。だから、そういう感じで、あんま遠出はしないタイプ。
そうですね。あんまり、旅行とかあんまりないですね。
まあ、僕もね、まあ、地方にいるからっていうのはあるんですけど、まあ、東京に行くぐらいのことぐらいし
な
か
るほ
ない
ど。
かなとは、自分も
なるほど。
あれですけど、まあ、そんな感じで、まあ、記念日の ご紹介でございましたということ
なるほど。
で じゃあ、そんな雑談もしたところで、今回も始めていきたいと思います。よろしくお願いしま
は
す。
い、よろしくお願いします。
この番組は、ライッコリーファームの提供でお送りします。
ということで、改めまして、パーソナリティの秋広でございます。そして、
すみません、いろいろラジオとかに投稿させてもらっているメロンイエローというものです。
メロンイエローさん、どうも、ありがとうございます。来ていただいて、
すいません、はじめまして、
もうはじめまして、本当に別ラジ初登場、
すみません、
本当になんでこの人がみたいな感じのことをねみんな思ってると思うんですよ。
知ってる方はいらっしゃらないんじゃないですか。
いやでもね、いると思うんですよ。だ、銀杏ボーイズの夢で会えたらって書き込んでる人は確実に
すごいっすよ。なんえってびっくりしたね。
うん、いやね、すだちさんって方は多分リスナーですね、これは。
ああ、本当ですか。声で分かんないでしょ、だって。
だってな、そうですよね、メディアに出ることがないですよね、声。
そうです
よ、
そう。
声が、お声が、メロンさんの声って、なんか割と貴重というか、喋っていいんですかみたいな。
いやいや、全然、はい。
感じなんですけども。このきっかけがですね、ここまで来たきっかけが、もう大悟さんがつなげてくれたんですよね。
そうですね。
そもそも大悟さんと LINE 通話してたっていう話で、そこになんか僕がちょっと呼ばれていってって、3人でトークしたみたいな。
そうですね、
一回会ってそこの時にちょっと出演のオファーをさせていただいたっていう感じなんですけども。
そうですね、
そもそもなぜ大悟さんとそういうつながりが
ちょっとね、まあなんでですよね。
お会いしたことは、
お会いしたことはないんですよ。
ない
けど、多分最初の出会いはあれですかね、多分これ聞いてる人いるのかな、 DBS 関西校っていう。
あ、懐かしい。はいはいはい、そうですね、どっから説明しましょう。
そうですね、
西川貴教さんのオールデンニッポンのリスナーさんでポッドキャストをやってたんですよね。
そうですね、そう、はい、ではがき職人、
はがき職人さんでポッドキャスト番組やってて、ね、関東校と関西校っていうのがあってっていう。
そう
で、そのそっちの関西校の方、
そうですね、関西校ですね、
向井さんとスティックのりさんっていう2人がやられてたんですよね。
そうですね、あともう1人メソポタミア君と、はい、一応そうか、ジゴロさんもか、
あ、ジゴロ田中さんも初期メンバーというか。
そうですね、
いましたよね、
いました、いました。
そう、それでそう、向井さんもね、懐かしい響きですよね。今やラノベ作家ですもんね。
そうですよ、ラノベ作家ですから。す先生です、
ね、先生ですよね、すごい偉大なところに。ロキのボカロ曲のロキのノベライズってどういうことですか。
そうです、そうです、あれ全然すごいです
か、ね、すごい MFJ 文庫から出てますんで、皆さんよかった
ら。そうですからね。
何の宣伝だっていう話。まあ、その関西校がありましてですよね、はい、
そうですね、多分関西校のリスナーのつながりで、
はい、
で多分大悟さんがクリームシューのオールナイトニッポンの多分ヘビーリスナーなんですよ。
あ、そうですね、そうですね、はい。
で、僕がクリームさんのオールナイトの投稿者だったんで、
はい、
でそれで関西校にも多分大悟さんが送ってたんです。
はい、大悟さんも来てましたね。
聞いてたり、はい、そう。それで多分ツイッターでフォローして、
はい、
僕がもうバカな時代です。だったと思うんですけど、昔 LINE のアカウントをまあ旧 Twitter です、今 X になってる、
はいはいはい、
LINE の アカウントの ID を晒すっていうことをしたんで。
あ、この情報化社会に。
そう、この情報化社会になって考えられないっていう
個人情報を。
で、多分その時に交換したんだと思います。
ああ、なるほど、確かにそういうことがあったんですね。
そう、
なんか普通怖くてちょっと自分はできないなと思っちゃうんですけど。
そうですね。
あ、なるほどなるほど。いや、はいはい、そのつながり以降、あ、なんかやり取りとか、それからは
で、やり取りとか全然なかったんですけど、去年の、まあ、僕の誕生日の日に、
はい、
なんかプルンってなって、はいはい、LINE が、
LINE、はい、
その大悟さんからギフトが急に届いたんですよ。
なるほど。
そうで、
はい、
なんかケンタッキーの1000円分のギフト、
は
いはいはい、え、どうしたんですかって言って、いやいや、なんとなくみたいな感じで。
そうね、大悟さん僕にもくれましたもん、前に。ハーゲン
ダッツ、あ、本
当ですか。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツじゃん、ハーゲンダッツじゃない、あとサーティワンアイスだ、サーティワンアイス
クリーム、サーティワンアイス
のクーポンくれたりとか。
くれる人なんですね、
くれる人なんですね、本当に。いや、 すごくなんかありがたいなっていう感じなんです
ね。そうですね。
あ、なるほど。そういうのはメロンイエローさんにも来てて。
そうですね。それで多分3、4週ぐらい前に、
はい、
ちょっと僕の方でとめちゃくちゃ、まあこれは内容言わないんですけど、
はい、
ちょっとトラブルがあって、ちょっとメンタルをやられてしまった時に、
はい、
誰かこの夜ぐらいになったんですよ。深夜ぐらいの時に、
はい、
誰かこの時間つながる人いないかなと思って LINE を見ていったら大悟さんがいたんですよ。
大悟さん、
なるほど、この人乗り良さそうだなと思って、
はい、
メッセージ送ったら、
はい、
すぐ帰ってきて、
おう、
ちょっとお話できますかって言ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらなんかすぐつな、うん、がって、
はいはい、
で話せた感じですね。
あ、なるほど。もうなんか そこまでのエピソードがだいぶなんか飛び飛びみたいな感じの。
そうですね、そうです。いや本当にこんな飛び飛びなんです。
すごい。そう
だ、全然 X でやり取りとかもしてないかな。はい、
はい、それでここまでつながるって本当にありがたいですけども。
いや本当になんかね、こんな飛び飛びですけど、いえいえ、はい、
なんか本当に、そんな大悟さんに感謝っていうね、こういうつながりを、
ね、感謝ですね、
場所を持たせてくださってありがたい話なんですけども、
はい、
じゃあそんなメロンイエローさんのことをちょっと深くもうちょっと掘り下げていければなという感じで思ってまして、
はい、
はい、まあ普通にいろんなゲストさんにあの共通して質問してることを、まあ、ぶつけていく感じなんですけど、初めは、
なるほど、
はいはい、そのあれですね、まずそのベタなところで名前の由来といいますか、メロンイエローっていうこの名前、
名前の由来
ですよね。あのやっぱメロンイエローって飲み物があったりするわけじゃないですか。
いや、まさにそれなんですよ。
やっぱそれなんですか。やっぱ
僕、まあ、ラジオを聞くのがすごい好きで、はい、中学ぐらいから聞いてたんですけど、
はい、
それこそさっき言ったナイナイさんから聞き始めたんですけど、オールナイトニッポン、
はい、
を聞き始めたんですけど、で投稿、要はメッセージを送るっていうのを始めた時に、
はい、
なんかラジオネームってほらつけるじゃないですか。
そうですね、つけますね。
で最初本名とか、まあ、ジョジョっていう漫画が好きだったんで、ジョジョの3部の空城城太郎っていうキャラクターがいるんですけど、
はいはいはい、
それをそのままペンネームにして送ったりとかしてたんですけど。
それは読まれました、ちなみに。
いや、でも読まれました。
あ、読まれたんですね。
ナイナイさんで。
あ、その空城城太郎時代もあったんですね。
そうです、ありました。多分1枚だけ読まれてるんです。
へえ、すごい。でもやっぱ、はい、
はい、でそれで、
はい、
なんかさすがに漫画のキャラクターだとダメだなと思って、でそれでなんか昔メロイエローっていう飲み物が好きで、
はいはいはい、
でそこからなんか高校生ぐらいだったから、
はい、
メローじゃなくてメロンだと思ってたんですよ、勘違いして。
あ、勘違いから来た。
そう、勘違いから僕つけてるんですよ、
メロンイエローっていう。なるほど、
はいはい、そこからです。
あ、じゃあやっぱ名前、飲み物、やっぱあの飲み物が由来だったんですね。
そうですね、あの飲み物です。
今なんか復刻してなんか
してます、してます、てます、はい、
今でもお好きだったり飲んだりとか。
あ、飲んでますね、はい、
あ、
出るたびになんか探して買ってます。
変わらずお好きという。
そうですね。
なるほどなるほど。じゃあもう皆さんもメロイエローを飲むときはメロンさんのことを
そうです、
ね、思い出していただければと。
はい、
あ、でそのじゃあそのラジオ投稿、空城城太郎の時も読まれたって言ってましたけど、ナイナイさんの、投稿が、デビューということで。
そうですね、一応投稿で言うとナイナイさんですかね。ちょっと奇跡的なエピソードがあって、
はい、
初めてナイナイさんで読まれたんですけど、
はい、
その時に岡村さんって、まあ、今でもそうなんですけど、ハガキを読み間違えたりすると、
はい、
私物をくれるんですよ。
あ、
申し訳ないって言って、
は
い
は
い、
なるほど。
今でもそのルール、まあ、だいぶ緩くなりましたけど、
はい、
今でも続けてて、
へ、
初めて読まれた時に私物をもらったんですよ。
すごい。
そう、
それはどこを読み間違えられたとか。
いや、全部読み間違えました。
どういうことですか。
いや、 なんかね、こう、なんか爆笑問題の、
はい、
田中さんのツッコミを考えようみたいなコーナーだったんですよ。
あ、そんなコーナー、はいはいはい。
そう。その、で、僕のネタが読まれて、もう最初から噛んでました。これ噛むと思ってたんやろうなっていう、なんか、ちょっとそう盛り上がってました、ね。
へえ、なるほど。え、もらった私物はちなみに。
もらった私物は、昔、ナイナイナっていう番組があって、
ほほほほ
テレビ朝日でやったんですけど、
はい、
のなんか前身の番組で、なんかチャンネル99っていう番組があったらしいんですよ。
へ
それのスタッフジャンパーみたいなのもらいました。
あ、レアですね。
レアです、ね。はい、レアです。
今でもよく持ってて。
あ、 あります、はい。
あ、すごい。ちなみに、なんか それは投稿しようと思ったきっかけとかは？
きっかけですか。多分ね、これ誰かから聞いたかな、話したと思うんですけど、まあ母上職人の方、
はい、
ほら聞いてると他の方が送ってるじゃないですか。
まあまあまあ、そう
です。でなんか自分も伝えたいなって思うんですよ、やっぱりラジオ聞いてると。
はいはいはい。
それって多分自然な流れで行ったんだと思います。
あ、へえ、そうなんですね。
きっと、はい、
もうやっぱでも投稿ってハードル高いと思うんですよ。そんなことなかったですか？
いや、わかんないですね。でも
やっぱ熱量が勝ったっていう感じなんですか？
勝ったんですかね。確かに。でもナイナイさんってハガキ限定だったりするんで、
はいはいはい、
もうでもまあ昔だったから、まあメール、今メールとかね、
そうですね、
主流ですけど、全然ハガキ限定だったんで、
うん、ハガキの方がハードルが高いっていうイメージ、やっぱメールを送ってるとそんな風に思っちゃうんですよね。
そうですよね。
やっぱその時は普通というか。
そうですね、普通でしたね。
あ、でやっぱそこでもうハガキを送り出して、
そうですね、
そこからやっぱハガキ職人になっていくわけじゃないですか。
はい。
やっぱそれはやっぱ、
うん、これね、
はい、
あのこれね、
はい、
アキロさんはちょっと違うかもしれないですけど、
はい、
このナイナイさんがとにかくレベルが高いんですよ。
いや、まあそうですよね。めちゃくちゃめちゃくちゃ来るだろうなと思う。
そうで、特にもう二十何数年前の話。
いや、まあそうですよね。本当めちゃイケとかもやってて、メディアバンバン出てましたもんね。
そうですね。でもうそれで最初に読まれて、で次も読まれたぐらいで、
はい、
まあ送っても送っても読まれなくなってんですよ。
はあ、なるほどなるほど。
そう、
やっぱり
それで、うん、そうなんですよ。
で競争率高そうだなと。
そう、競争率高いし、
はい、
でナイナイさんの番組のルールでハガキ一枚に一ネタしか書いちゃいけないっていうルールがあって。
きついですね。確かに
きついですよね、うん。まあ、50円に一枚とか、
はいはい、
一ネタだから。
一ネタ、はい。
で辛くなって、で、
はい、
要は緩和じゃないですけど、ストレスの緩和じゃないですけど、
はい、
ちょっと横の番組にも送ってみようじゃないかと思って。
あはははは。
どこだ、多分ココリコさん。
ココリコさん、はい、
ココリコさんが月曜の一部1時からやってたんですよ、その時。
あ、そうなんですね。
で送ったらわりかしすぐに読まれて。
やっぱ作家さんが違うとね、やっぱチョイスとかも変わってくる。
そうですね。あ、読まれるんだと思って、
はいはい。
でそこからまあまあちょいちょいいろんな番組に送ってるって感じですかね、きっと。
そうだったんですね。
だから基本そうなんです。僕の場合はナイナイさんへの読まれないっていうストレスの緩和というか、
はいはいはい、他で読まれることで、あのちょっとメンタルを落ち着かせる。
そうですね。今あの振り返ってみるとそうでした。
はあ、なるほどなるほど。でも西川さんの番組、それの、
いや、西川さんの番組はあれですね、きっとだからナイナイさんと同じレベルぐらいの感じ。
あ、
だと思って、多分あんまり投稿してなかったと思うんです、僕。
してなかったですか？
そうですね、は多分最終回の半年ぐらいですね。
あ、そんなもんだったんですね。
そうですね、
まあ、もうやっぱ関西校とかで聞いてるからそっちのもうイメージかめちゃくちゃ読まれてるって印象になってた。
全然違いますね。
あ、そうだったんですね。
終わってちょこっとナイトニッポンっていうのが日本放送でやってたと思うんですけど、はいはいはい、そこではなんか読まれてました一時期。
ああ、なるほどなるほど、そこでしたか。
そうです。
あ、なんか、その西川さんのラジオとかもどうきっかけというか、なんかそのラジオもともとどうしてラジオを聞き出したんですかね。
なるほど。そうですね、多分友達の紹介とかかもしれないです、
ね。友達の紹介、はい、
ラジオ好きの友達がいたんです。
はいはいはい。
そこでその子がなんか文化放送にうん、とある電話のクイズのコーナーに出るから聞いてくれっていうの
あ、すごいですね、それはそれで、うん、
それで聞き始めました。
あ、でそうやっぱ投稿するまでにそのいろいろ聞いてたとは思うんですよ。で、
はい、
聞いて、ナイナイさんに出会うのはそれは夜じゃないですか、しかも。
あ、なるほど。そうですね、多分なんだろう、夜だからまあ夜帯、その友達が出たラジオも夜だったんで、でもうすごい昔の話ですけど25年ぐらい前、
はいはいはい、
オールナイトニッポンスーパーっていうのが始まったんです。
はい、10時台ですよね。
そうですね、10時台、
はい、
でそこにナインティナインさんもいたんですよ、初めの。
あら、あ、そうでしたっけ。
そうなんですよ。
ああ、そうだね、一部のイメージばっかり。
そうなんですよ、
あるんですけど。
10時台、そう、はい、木曜日あの1時台から移ってきたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうけどナイナイさんはやっぱり一部がいいからっていうので半年でいなくなりました。
あ、もうなるほどなるほど。あ、そうだったん
ですね。そうです、そうです。でもやっぱり10時台ってほらギリギリ中学生とかでも聞ける時間帯じゃないですか。
そうですね、はい。
でそこからやっぱり西川さんとか、
はいはいはい、
王子月曜日やロンブーさんとか
やってました、はい、
やってましたと思うんですけど、うん、金曜日とかネプチューンさんかも。
あ、ネプチューンさん、はい、僕も矢口真理とか聞いてました。
あ、本当ですか。
矢口真理懐かしいな。
懐かしいな。
聞いてました、はい。あ、なるほど、そうだったんですね。でそれスーパーがやっぱ聞き始めというか深夜ラジオ。
そうですね、やっぱりそうですね、スーパーですね。
あ、でそこからナイナイさんも聞き出すっていう。
そうですね、
なるほど、そういう感じなんですね。
そうですね。
でまあで投稿しだしてでじゃないですか。
はい。
で投稿してで他のラジオにも送るようになって西川さんのとこにも送ってたっていう、その流れで。
ですね。もう西川さんのラジオはだいぶ後じゃないのかな。聞いてはいたんですよ。
そうですよね。スーパーもうスーパーから転々としましたもんね。
そうですよね。
うん。
だいぶ一部に行ったりとか、
うん。確かにそうでしたわ。
聞いてはいましたね。なんかあの同じ時間帯でやってたんで。
はいはいはい。
そう。
でもスーパー時代は送ってなかったってことですもんね。
全然送ってなかったですね。やっぱりなんかハガキっていうのを。なんかまあ、メールでも西川さんのところもあれかハガキ限定ですね、きっと。
ほぼほぼハガキ職人ランキングってありましたもんね。
そうですよね。
そう
です。僕が送ってて読まれたのはネプチューンさんで読まれてました、
ね、あ、ネプチューンさんの方でしたか、はい、
そうですね、はい、
ネプチューンさんもね面白かったですね、はい、
読まれてました。
あ、なるほどなるほど。そこで、あ、ラジでハガキはもう最近は送ってない感じですか。もうい
や、ハガキは一応送ってますよ。
あ、そうなんですね。
まだナイナイさんハガキ限定のコーナーがあって。
あ、あ、まだそれ健在なんですね、ナイナイさん。
そうですね、一応ハガキでも受け付けてるしメールでも受け付けてるんですけど、ケントリ占いっていう、
はいはいはい、
CM
CM のジングルです、
前ジングル、そうです、ジングルのそう間の、
はいはいはい、
のなんかフレーズみたいのを考えるコーナーがあって、
は
い、
ありました、はい、
そこはハガキでしか送れないんですよ。
そうなんですね。なるほど。
そうなんです。 そこに一応今でも送ってます、
ね、送ってるんですね。で読まれてるんですよね。
たまにですけどね、はい。あ
いやまあまあでもなるほど、そういうのでまだハガキ、本当にまだまだハガキ職員っていう感じなんですね。
そうですね。でももうナイナイさんが終わったらハガキ書くことないだろうなって思ったりもして送ってたりもします。はい。
あもう最後の砦みたいな感じなん
ですね。そうですね、最後の砦だと思います本当に。
あなるほど。でもまあそのそっか、そうなるほどなるほど。ナイナイさんで、であのクリームさんの方も送ってたっていうことですよね。
送ってましたね、クリームさん。
クリームさんもやっぱその聞き始めはなんかきっかけとかは、
これ言ってる人いるのかな。クリームさんってちょっと特殊で、
はい、特殊、はい、
有田さんと上田さんが別々の番組やってたんですよ。
あはいはいはい。
で上田さんが知ってる24時っていうのをやってたんです。
やってました、はい。
帯
でやってましたよね。
そうそう、月曜から木曜の24時から
24時に、はい。
でそれをスーパーの、おあれはスーパーじゃないな、でも変わってたか、
あ同じもいいねとかでした。
いいねですね、そうですね、はい、いいねですね、いいねの後にやってたんですよ。
はいはいはい。
で流れで聞いてましたね、上田さんの番組。
ああなるほどなるほど。
そうですね、それで、うん、はい、まあ、そこでもちょいちょい読まれてたり、
はいはいはい、
まああの番組ってやっぱりジングルにリスナーの声を乗せるっていうの番組なんで、そうですね、はい、電話出演とかもあったりしましたね。
はい、で電話出演メロンイエローさんもされたという。
そうですね、まあ、B サイこれ聞いてる方 いらっしゃるから分かるけど、はいはいはい、本間さんからメールが来るんですよ。
本間さんから来るんですね。
そう、サブ作家の本間さんが
本間さん
から、はい、本間さんからちょっと出てくれませんかっていうのをメールが来るんですよ。
はいはいはい。
で録音して流れるみたいな感じ。
へえ、そういう感じなんですね。
そうでしたね。
なるほど、そんな流れで、もう裏話というか全然ラジオを聞くだけだったんでね、参加してなかったんで、あの時。
ああなるほど。
あそういう感じだったんですね。
多分今でもクリームシチューさんたまに復活してジングル、
はい、
リスナーの人出てるんで、多分その流れはずっと変わってないと思います。
ああなるほどなるほど。まあ確かにそうですよね、石川さんが作家さんでねやっててっていう。
そうですね、
本間さんがサブ作家でっていう。
そうですね、
後にユニセックスを履き違えた男
で。そうですね、ユニセックスを履き違えるっていうね。
っていうなんかキャラクターに仕立て上げられたというか、なんかなってました、
ね、そうですね。
うん、毎回奇抜なファッションで収録に、ね、参加してる。全然いじらないっていう、
ね、いじらないっていうね。
ありましたね。
こうね、
そんな感じで、まあまあちょっといろいろちょっと喋っちゃいましたけども、あと
そうですね、
あとまあちょっとこう普通共通の質問としてはアイコン画像というのがちょっとあるんですけど、あれですが今ツイッターの方で言うと、
そうですね、 X、 まあゴリゴリに鍵かけてやってますけど、
はい、
これってでもこれも僕アイコン画像、
はいはい、
歯の漫画っていう、
歯の漫画、あはいはい、口の
知ってる、
口の中にある歯ですね。
そうです、口の中にある歯、
歯の、
の歯の、そう、歯が主人公の、ま、4コマ漫画があるんです。
へえ、そんなんがあるんです。
でまあ検索とかしてもらえれば分かるんですけど、はい、X とかインスタグラムとかに上げてるんですよ、そう4コマ漫画。
はいはいはいはい。それが
でそのそれのそれが好きでアイコンにしてます。
はい、なるほどなるほど。あ今でもそれと連載というかされて、
そうですね、
してるやつなんですね。
なんかのきっかけでなんか好きになって、
はいはいはい、
そうです、
そういうのが、あなるほど。
でこそうですね、これでなんか調べていったら、はい、まあなんかのやっぱり縁があるんだなと思って、この歯の漫画の描いてる人もハガキ職人出身らしくて
うわ、すごく 縁がありますね。
そうですね、なんかバカサイって、
はあ、バカサイ、はいはい、
知ってます、バカはサイレンで泣くかな、そうですね、
雑誌の投稿でしたっけ、あ
スパか、
あスパの、はいはいはい、
スパの投稿ですね、それの常連さんかな。
へえ、
なんだっけな。そうですね。赤祭です。
歯の漫画で、あ、出てきました。歯の漫画っていうアカウント出てくるんですね。
出てきます。
あ、この人なんですね。わ、割と、あ、8万人フォロワーがいらっしゃる。すごい。
そうですね。結構人気です。
結構人気な人だった、意外と。
そうですね。
なるほど、こんなのがあるんですね。
あります。
まあまあ皆さんよかったら調べてみてください。
そうですね、ユミナさんよかったら
感じですね。
結構毎日ね5時ぐらいに更新してます。夕方5時ぐらいに。
ああなるほどなるほど。毎日ですか。
そうです毎日投稿。
うわすごいですね。全然ネタが尽きないというか感じなんですか、
ね、そうですね。やっぱりなんかこれ爆笑問題の太田さんが言ってたのかな。
はい、
なんか笑いの中で一番面白いのがやっぱり4コマなんですって。やっぱり、
あ、へえ、なるほど。
やっぱり4つのコマで全部を表してるっていうのがすごいらしくて、
はいはいはい、
でやっぱこのこれも4コマにこだわってるから。
なるほど、
面白いは面白いです。
わあ、じゃあちょっともう後でちょっと確認してみます。チェックしてみます。
そうですね、チェックしてみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
そうですね。あとはまあ質問、まあこうもうやってもやらなくてもいいんですけどね、正直。こういう共通の質問、なんか推してることっていうのがちょっとあって、なんか推しっていう概念ってあります？でもメロンさん、
推しですか。
はい、
推し、今の推し誰だろう。
野球とかつぶやいてますよ
ね。あ、そうです、僕野球基本野球の人です。
あ、野球の人
千葉ロッテの人です。
千葉ロッテファンで。
千葉ロッテファンです。
え、それはいつから、はい、どういうきっかけで。
でも小学生の時ですね。
あ、小学生の時。
もともと千葉出身だったんで、
はい、
で親が野球好きなんですよ。
はいはいはいはい。
で親父はジャイアンツファンなんですけど、要は東京だとちょっと遠いから、千葉のロッテに連れてってくれたんですよ。
はいはいはい。
でちょうど僕が小学生ぐらいの時に千葉ロッテが千葉に来たんで、もともと川崎の球団だったんですけど、
はい、
千葉に移転してきて、
はいはいはい、
で小学生の時にそれを見て好きになってって感じです。
そっから長いですね、そう考えると。
長いですね。
すごいファンなんですね。
そう
です。すごい。まあ、それが、まあ、推してることみたいな感じなんですかね。
そうですね、推しはそうですね。
あと、なんか、打ち合わせの時に、なんか、僕のイメージみたいなので、高垣愛さんっていうのが出てて。
そうですね。
まあ、昔、ね、推してましたけど、確かに。
いや、昔、多分勧められたと思います。
ああ、そんなことしてました。僕もう本当に記憶なくて失礼ぶっこいてたなっていう
本当に
話だと思います。
ね、僕が結構ツイッターでいろんな人とやり取りしてた時代があって、
はいはい
はいはい、14年ぐらい前かな、多分そんな感じだと思うんですけど、
はい、
その時に多分秋広さんとお話しして、
はいはい、
綾彦さんを押されました。
おー、そうでしたか。ちょっと後でちょっと調べてみます。もうネロンさんにそんなリップ送ってたかもっていう。
いや、わかんないですけど。
ああ、そうでしたか。いや、もう本当にね、高垣愛さん、ね、っていうね、スフィアのね、メンバー
なんです。そうです、スフィアのね。
ね、弟さんはオールナイトニッポンに関係してるんですよ、実は。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。実は高垣っていう名前で、サブ作家してたり、水溜りボンドのラジオで作家してる人だとか。
あ、そうなんですね。
実は。その弟さんがお笑い芸人から始めて、なんか
あら、
そう、それこそ金ちゃんの弟子というか、萩本欽一さんのとこで。
そんな、なるほど。そこから、
そう、浅井企画に所属して て、はい、っていうことが、実はなんかこう後々なんかこう、そうなんですよ、発表されて公になったみたいな話がありまして、
実は、はいはい、
でそういう意味でもラジオとつながってたりしてるんですね。
だからそのあやひさん、
はい、
僕全然その時押されててなんなんですけど、別に興味を持たなかったんですよ。
まあですよね、人からの紹介ってなかなかね。
けど、数年前にちょっとね出会いがあって、
あら、はい、
PS プレイステーション4のホライゾンゼロドーンって知ってます？
何でしたっけ？
ね、オープンワールドのゲーム、
はいはいはいはい、
海外かな、まあ、ソニーから出てるオープンワールドのゲームがあるんですけど、
はい、
ホライゾンっていう、
ホライゾンゼロドーン、はい、
それの声優さんが高垣愛さんなんです。
あ、そうだったんですね。
うそうです、
はい、キャラクターってのがもう全然何人いたんだろうみたいな感じなんですね。
アーロイっていうキャラクター
です。一番上に出てきてますね、主人公。
そうです、そうです。そうです、
そうだったんだ。もう全然、もう その時はもう全然、その、一切はなんか、もう離れちゃって、それから。
あ、なるほど、なるほど。
あ、もう全然終えてなかったんですけど、そうだったんですね。あ、この、
そうです。
なんでこのゲームをやってたんですか？
いや、このゲームは、あの、プレイステーション4を買った時に、なんかね、
はい、
ちょうど、ソニーでセールをやってて、
はいはいはい、
なんかプレイステーション4とゲーム2つ選べますよっていう感じのセールの時だったんですよ、
はい、
でこれのレビューが高かったから買ってみたんです、
はい、へー、なるほど。で実際プレイしてみていかがでした？
あ、めちゃくちゃ面白いです。
マジっすか。もうプレステ4持ってないからな、自分が。
本当ですか。
ちょっと やってみなきゃですね、これは。ちょっとで、
これは全然面白いです。
はい、なるほどなるほど。そういう、あ、じゃあ感じで、
そうです。
もうちょっといろいろ掘り下げたいんですけど、ちょっとね、時間的にね、
そうですね、
ちょっとね、いろいろあるなと思って、ちょっとじゃあその来てるやつもあって、実は
なるほど、
こちらの方リスナーさんから来てるやつをちょっと、読んでいきたいなと思うんですけど、質問が来てて、
はい、
こちら近代一ネームリエットモサカ46さん、
なんか、ね、
癖がありますね。
癖ありますね。
こちらラジオにネタメールを書くきっかけにあった出来事を教えてください。だ、まあ、これはでもナイナイさんでしたよね。
そうですね、ナイナイさんですね。
ネタメール書くきっかけ先に読んじゃいま、言っちゃいましたね。
そうです、そうですね、
失礼しました。 まだ来てます。ギャルサーネームポコチャミさんか。
ポコチャミさん
聞いたことないんですよ、本当に。千葉ロッテファンのメロイエローさんに質問ですと、
はい、
歴代のステッド外国人の中で一番一物がでかそうな選手を教えてください。
ああ、そうですか。これも確実に言います、はい、もう現役で言います。ポランコです。
ポランコもう現役ですか？
いや、現役です。今出てますか？ちょっともうね、
ちょっと画像検索を後でね、
していただく。いや、もう名前がそうですから。
名前からして
、名前が
グレゴリーポランコ。
そうですね、
これですか。あー、すごい。まあ、今後はもう、じゃあ一物起きそうだなっていう感じ で、
ね、
見ていけたらいいんですかね。
そうですね。
あと ラストもう一つだけ、じゃあ、住所銀河ウルトラの母コンガさんから聞けるんですけど、本郷あきさんが好きな漫画を教えてくださいって。もうこれ誰かわかりますね、これ。
これ誰ですかね、誰ですかね、知らないな、
知らないです。ちょっと大分からそういう匂いが感じます。
あ、そう、あ、そう。
これ LINE で来たんですよ、実は。
本郷愛さんの、何ですか、おすすめの漫画。
本郷愛さんが好きそうな、好きな漫画を、
好きそうな、ま、好きな漫画ですか。好きな漫画ね、漫画でもコナン読んでないって言ってたからな。
そこは存じてるんですね。
でも、
はい、
漫画じゃないですけど、
はい、
ライアン・ゴズリングっていう俳優が好きでらしいです。
あ、すごい、本郷愛情報いただきました。これ本当ステラジってラジオ聞いてないと分かんない。うちはネタもいいと
思うんですね。いや、まあまあ分かんないんじゃないですか。
分かんないですかね。まあ、でも、でね、須田さんからマックスも大きそうですよって。
マックス
一物でかいんですかね。マ
あ、でかいのか。
マックスどちらの球団の、
どちらのマックス、どちらのマックス、
ま、千葉ロッテマリーンズのマックス、
いつの時代だ。
57年生まれって書いてます。選手名鑑的なところで、いつ所属してた人ですかね。これ93、
わかんない。わかんない。一応出てきますけど。
出てきましたね。顔がわかんないですね。
そうですね。
なんでそれをそんな情報があるんだって話です。すだちさん、まあそんな、感じでございましたけども、本当にいろいろ質問、まだちょっと時間がの余ってたらもうちょっとだけ質問して、
そう
ですね、質問コーナーもねやっていこうと思うんですけど、ちょっと先にちょっとじゃあ大喜利コーナーの方ちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、そんな感じで、別ラジ大喜利のコーナーです。っていう感じなんですけども、今回の、大喜利はですね、こちらの、音で出ますかね、マジでを言わせてくださいというやつです。
え、マジで、
はい、
というこの大子さんのねマジででございますっていうのをいただいたでね、こちらを言わせていただ、こうね言わせてくださいというやつだったんですけども、はい、いくつかちょっと来てますんでちょっと読んでいきたいと思います。
はい、
こちらまずは、お名前やまやんさんからいただきました。マジでと言わせてくださいということで、今日から山手線の内回りと外回りが入れ替わります。
え、マジで。
いや、そう、そう、こんなことあったらね、こんな世界やだなっていう感じですね。
やだな。
続きましてですね、山さんからなんですけども、これあれですね、ちょっと 音出しておき、発表する前にデンって音をね、ちょっと出してね、いこうかなと。
はい。
こちら、山さんから。世の中は努力しても報われないことがほとんどなんだよ。
え、マジで。
そうですね、
残酷ですね。
いや、残酷ですね、これはそうなんで。
いや、でもまあまあ本当にこう子供には教えられないやつですけども
ね。
真理ですね、確かに
真理かもしれない。
うーん、まあまあ適材適所って多分あると思うんですよ。
そうですね、
これはでも言い出したらね切りないんで。
そうですね、切りない。
すみませんね、なんか嫌なこと思い出しちゃうかもしんないんで。ちょっとやめときましょうかね、これは。はい、ということで、こちらお名前やまやんさんから他にも来てますね。実は男性も乳がんになるんですよ。
え、マジで。
え、
そうなの。
そうなの。
嘘か本当か、まことかしやか
な。
でもなんかどうなんですかね、女性だけのがんなのかっていうね。
そんなイメージですけどね。
そうですね、乳がん男性で調べたら男性乳がんっていうのも、あ、へー、あ、発症が多いのは60から70代。
あー、なるほど。
割と 後半なんですね、人生。
なるほど。
後半の年齢の時に、そういうのは、いや、それはちょっと気づきづらいかも。
そうですね、なかなか。はい、
皆さんも、もしかしたらっていうのがね、心当たりがあれば乳がんかもしれません。啓蒙をねしていきたいと思いますね。
そうですね。
はい、続きまして山谷さんからいただきました。クリトリスは母親のお腹の中で作られたおちんちんの異物なんだよ。
え、マジで。
もう本当にラジオでも読めない。地上波のラジオでもこんなめったに読めないです、ね。
読めないし、そうですね。
そう、確かに。
しかもなんとなく知ってるような気がする。
聞いたことありますよね。
あるような気がする。なんか知ってる。
だからマジでっていうリアクションもどうなのかなっていうやつでしたね。じゃあそんな感じで続きまして山谷さんからいただきました。神奈川県民は風邪をひいたら薬を飲まずに崎陽軒のシウマー弁当を食べて治すんですよ。
え、マジで。
そんなこと。
そんなことある。
なんかすごくなんかローカルな。
ローカルですね。
崎陽軒
のシウマイ弁当、まあ、ありますけど、
食べたことないっすな。そう、僕はもう
本当ですか。
地方民としては多分
どこにでもあるんじゃないか、横浜行けば。
あ、へえ、横浜に今度は行くことがあったら。そうですね、
そうですね、
メジャーなんですね、やっぱ横浜だと。
ああ、そう、横浜あるある一個だけあります。
ありますか。
あるあるという情報。
はい、
横浜のマックって西口と東口で差額が50円らしいんです、
はい、何が違うんですか。
いや、わかんないです。なんか西口の方が50円高いらしくて。
へえ、そうなんですね。
ちょっと前にニュースでなんか見ました。
それで言うと、まあそうちょっとまたあれですけど、ミスタードーナツって北海道はめっちゃ安いらしいです。
なんで
北海道ととある店舗はなんかもうめちゃくちゃ安く買えるらしいです。パンと同じぐらいの安さで、パンより安いのかな、なんかパン屋さんがなんか経営しててみたいなね。
なるほどなるほど。
そこでなんかフランチャイズ化しててみたいな話らしいです。
あ、はいはい。
まあどうでもよかったかもしれないですけど。
どうでもよかった。
情報としてはい。じゃあ続きましてですね、山屋さんからいただきました。高知にはセブンが最近までなかったんですよ。
え、マジで？
え、そうなんですか？
いや、これはそうですね。セブンできたのって本当にここ何年かの話ですよ。4、5年とかそんなもんですよ。
え、そうなんですか、こうセブンイレブン。
もうちょっと経ってるかな、でも7年とかでも。
あ、本当ですか。
ぐらいで本当にそれまで全然四国に上陸してこなかったんですよ。
あら、
本当に
セブンイレブン。
いや、高知県ってないもん多いですよ、意外と。本当にサイゼリアもないですからね。サイゼリアないですし、本当に最近今年松屋できましたもん。
今年松屋できたんですか。
今年松屋ができたんです。
松屋はありますね。
いろんなチェーン店がこうなかなか来ないっていうのでね、割と不毛な地帯。来年初めて、
はい、
ドンキホーテができます。
ドンキホーテ。
ドンキホーテが初上陸です。47都道府県で1箇所だけ高知県がないっていう。状況だったんですよ。
ドンキホーテね、はい、すごい偶然なんですけど、
はい、
僕が住んでるところなんですけど、とある市、
はい、
まあとある市のドンキホーテが1号店らしいです。
そんなところにあったんですね。
そうですそうです。僕は近所のドンキホーテ1号店なんです。
1号店。今でもそれは
今でもあります。はい。
すごいですね。ずっと続いてるんですね、ドンキホーテ。
そうです。
ドンキホーテについて掘り下げてもしょうがないかなと思いますけど。
ドンキは、ごちゃごちゃしてます。
なるほど。一応コメントで、高知県でココイチカレー食べたことありますって。まあ、ココイチはね、ありますね。
ココイチはあるんですね。
一応ありました。はい、
あ
とないのあるかなんだろうって、いろいろ、まあまあ、なんかいろいろあったりなかったりなんですよね、本当に高知県は。まあそんな感じで、ございまして、続きましてですね、こちらは、お名前エボルーブさんからいただきました。
はい、
はい、古谷徹の代役任されたよ。
え、マジで。
これタイムリーですね。
タイムリーですね。
タイムリーですね。
僕が一番古谷徹をって扱えるんだってなるんですかね。
タイムリーだな。
たまにやらされてね。僕が。
あ、そうなんです。
微妙な感じのね、なるっていうね、やつなんですけど。そんな感じで。パチモン言うな。コメントで来てますけど。はい、では続きましてですね、こちらお名前ハマハマさんからいただきました。はい。次回城之内シス。
え、マジで。
これね、
遊戯王で有名なやつ、
ね、遊戯王。そうですね、予告のね。
もうなんかね、あれ結局どうなったんだっけみたいなね。
そうですね、
やつですけどね、その有名な予告ですもんね。
そうですね。
そんな感じで、続きましてハマハマさんからいただきました。こちら千葉県の方ですね。
お、千葉県。
はい。ドラクエ3リメイクのパッケージ絵は鳥山風じゃありません。
え、マジで。
これね、そうですね、鳥山風じゃないですよね。
まあそうですね、鳥山さんはね、もうそう、残念ながらと言いますかね、もうちょっとあれです。
いいんですよね、でもね、変えてね。
まあそうですね、やっぱそう続いていかなきゃいけないから、シリーズとしては。
そうです ね、 そうですね、
変え、
すごい。そうです、なんかすごい怒ってる人いて。
いや、そこ怒る必要あるかなっていうね。
そうですよね。
で、だからもうお亡くなりになったし、しょうがないじゃないかとか。
そう、しょうがないん
です、ね、思いますしね、うん、
そうですね。
いや、そのなんだろう、原作中と言いますかね、いるんでしょうね、う、原理主義者が、う
いるんでしょうね、
っていう感じですけど、続きましてハマハマさんからいただきました。名探偵コナンの安室トオル役、ワンピースのサボ役、別ラジのメールアドレス読み上げを降板します。
え、マジで。
これメールアドレスが、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までって言って、あの僕が安室っぽく言うっていう
安室っぽく
言うのが毎回なんか定番みたいになっちゃってて、
なるほど、はいはい、
だからまた古谷徹に入れば。
またね。
いやいや、そんなみんな古谷徹好きかってね。
なあ、そう
思いますけどね。まあまあまあまあ、そんな感じですね。続きましてですね、お名前ハマハマさんからいっぱい来てますね。読ませていただきたいと思います。悲しみをこらえる感じで書いてますね。今週から満を持して始まりましたマジでのコーナーですが、今回で最終回となります。
え、マジで。
まあね、そうですね、今日だけのコーナーかもしれないですね。
今日だけのコーナー。
マジでのコーナーは、いや、まあその皆さんからね、送ってきてくれたらなんかやってもいいかなと思うんですけどね。
なるほど。
来るかどうか別ですね、本当に。ということでございましてね、続きましてですね、ハマハマさんからいただきました、
はい、
次回からマジでに変わって始まるのは第5のそれいいじゃんいいじゃんいいいいジャンプのコーナーです。
え、マジで。
いや、これ
来るんじゃないですか。
来ますか、それいいじゃん。
いいじゃん。
っていうかあれですね、
それいいね
っていう、それいいねもあるんですよ。実は
あるんですね、もうすでに。
それいいね、
これを前にもらってて、もうこれやめようって大悟さんが言い出して、マジでって言い出したんですよ。
ああ、なるほど。
また元に戻れという。
そういう流れが、なるほど、
ことになってるんですかね。もういいじゃんいいじゃんいいジャンプは面白いですけどね。はい、じゃあ続きまして、ハマハマさんからいただきました。ここまで全部作りメールです。
え、マジで。
こちら、ね、ちょっとニュースになってましたよ、ちょっと前に、なんか、あの、ラジオ関西の方で。
ああ、なるほど、ありましたね。
なんかありましたね、作り目、作り目ありましたという、いや、もうあれもなんか、ね、どうなんですかね、そんな、作り目、わざわざする番組なのかってね、言われてましたけど。
そうなんですか。でも、一からは作らないですけど、なんか、でも力は作らないけど、結構直されますよね、ラジオのメールって。
もう作家さんによるなと思います。あの、石川さんは如実にそうです。
あ、そうですよね、やっぱりね、
石川さんはちょっとオチ変えられることもあります。
僕もう本当聞いたことがあって、まあ、職人の方に、はいはい、結構直されますよね、直されますよって
添削というかね、
そうですね、
されるんですよね。やっぱりでも、やっぱそれはあってでもいいんじゃないかなと思います
ね。なるほどね。
だ、そのやっぱ商品としてパッケージとして出すからには、そう、完成させるにはちょっと手直しが必要な場合とかって多分あると思うんですよね。
それはそうですよね、う
ん、
はい、
っていうので、いや、それが普通だと思ってたんですけど、アニラジはあんまそういうことがないっていうのがね。
あ、ないんですか。
ないんですよ、本当。作家さんがもうなんか誤字脱字があってもそのままなんかこう読ませてるって感じしてて、いや、そこはちょっとテニオ派とかはちょっと変えてほしいなっていう、読みづらそうにしてるな声優さんがとかね。
あって、意外ですね、それは。
うん、そういう文化の人から来てたから。
ああ、
そう、須田さんが書いてます、石川さんはかなりの添削エンジンを積んでるねと。
いや、結構直されますね、はい、
直されますよね、
イメージですね、はい、
そうですね、うん、確かに。その僕もなんか、あと福田さんのね、ラジオとかで言うと、あのお笑い芸人さんのやつだと、あの手直しはなかったんですけど、アーティストさんとかの方になると、なんか福田さんが担当してる番組だと、ちょっと変えられたりとか、削られたりとかはありました。
やっぱりあるんですね、そういうルールが。
やっぱなんか、福田さんなりのがあったのかもしれないですね。
ああ。
っていうのは、ね、なんかありましたけど、まあ、作りメールはよくないというか、
ね、そうです、よくないですね。
なんか発覚した 経緯っていうのがなんか新聞に載ってたらしくて、地方の神戸の新聞に、はい、あれなんかその、はい、メールフォームから作家さんが適当なメールアドレスで送ってたらしいんだけど、その適当なメールアドレスが実在のメールアドレスに なってたらしくて、それから発覚したらしいです。
なるほど。
変な発覚の仕方だなっていう思いますけど。
変ですね、確かに。
なんか作り目あったんだってね。なんかもうでも謝罪まで至っちゃうぐらいなんでね。なんかやっぱやっちゃダメなことなんだなっていう話ですね。
なるほどね。はい。
コンプライアンス的にもそうなんでしょうっていう感じですね。はい。
なるほどね。
続きましてこちら10円トルマンさんって方からいただきました。
10円トルマン、
ジェントルマンっていう意味なんですかね。
あ、なるほど。
静岡県の ここ 2,3 週来てくれた新
人さんなんです
けど、はい、いただきました。はい。ゼロカロリー理論と時間停止もの AV の9割は嘘。
え、マジで。
ゼロカロリ
ー。ただまあそれはゼロカロリーって言ってるのがサンドイッチマンの伊達さんの理論のことですよね。
なるほど。はい、伊達
っていう感じで、まあなんかいろいろ来てるんですけど、これ開業がされてなくて、黒点で一つ、黒点一つ、黒点一つで横にダーってなってるんで、呼びづらい。
これはダメですね。怒られます、ね。
メール投稿者としてちょっとねっていう。
そうですね。
ちょっとこれちょっと気をつけていただきたいとこですけど、今回は読みたいと思います。やっぱ開業って必要ですよ、やっぱね。
そうですね。これはなんかまあ歯職人から作家になったサービスカード高柳さん。
あ、高柳さん、はい。
高柳さんもなんかよく言ってて、
はい。
なんかね、同じメールを送ってくるやつがいるらしいんですよ。内容全く同じの。
ああ、
そう。
はいはいはい。
それはなんかよく言ってるんですよ、高柳。
なんかどうなんですかね。それは感覚を置いてボツメールをなんか再利用してるってこと。
そうそう、なんかそうらしいんですよ。なんか同じ内容の何回も送ってくるやつがいてっていう。それはすごい嫌がってましたね。
なんか気持ちは分からんでもないと言いますか。
そうですね、気持ちは分からなくもないんですよ。
読まれたいんだな、よっぽど読まれたいんだなとは。
そう
思いますけど、
らしいんですけど、
作家目線としては嫌ですよね。
嫌ですよね、ラブガーラルスと。
またこいつじゃねえかみたいな。
そう、
嫌ですよね。だ僕は、ね、それをやるとしたら別番組の別の作家さんのとことか。
あ、そうです。それも やります。それもやります。
あ、はい、あ、メロンさんもあるあるですか。
あるあるですね。
はい、やっぱ再利用 したいですよね、やっぱ自信。
そうですね、それは再利用。
うわ、それはなんか分かっていただけてありがたいですね。
全然
あるんだっていうのはね。さすがに、だ同じ番組はさすがにありえないかなっていう感
じ、ね。ありな、本当同じ内容のを送ってくるやつがいるっていうのが。
はい。
なんか怒ってたイメージ。
はい。圧がすごいですかね。
あ、いや多分。
はい。じゃあ、まあ続きましてですね、10円トルマンさんからいただいてます。昭和はマジでコーラで骨が溶けてた。
え、マジで。
マジなの。でコーラ飲むと溶けるってのは聞いたことありますよね。
ありますね、昔からなんか言われますよね。
すごくなんか今でこそ多分そういうことはないっていうのは解明、科学的にね、なんか解明できてるとは思うんですけど、何なんですかね。いや、さすがになんかこうエセ科学というか、ちょっとあれですよね、多分その情報が少なかった時代の情報だとは思うんですよね。おばあちゃんの知恵袋的な。
そうですね、
気がしますけどね。まあ酸性雨も体が溶けますよねってえってそれも
え、マジで、
マジでってやつ。あとこれマジでなんですけど、
え、マジで。
エコバージョンも実は
これもあった
んです。エコバージョンも実はもあるんですけどね。
なるほど。
いや、まあ一応ね、通常のマジでの方で戦時中は炭酸の代わりに塩酸使ってましたもんね。どういうこと。
塩酸。
それはさすがに酸の度合いが違いすぎますからね。
そうですね。
やってますけど、続きまして10円トルマンさんからいただきました。鮮度のいい Wi-Fi は食える。
え、マジで？
なんかいいですね。これなんかいいな。
これ面白いですね。
おお、いいですね。なんかいいですね。
これどっか使えそうですね。
なんか使えそうだな、これ。鮮度のいい。
Wi-Fi と食というね。つながらないとこつなげてくる感じっていうのが。
鮮度っていいですね。
鮮度のいいわ。
鮮度が。
カズレーザーもびっくりと言いますか。ね。感じですね。はい、じゃあ続きまして10円トルマンさんからまだまだあります。はい、
はい、
ロリの姉がいる。
え、マジで？
それはこれは10円トルマンさんのエピソードなんですかね。
エピソードなのかな。ロリの姉、
義理の姉がロリってことですか。
あ、なるほど、あ、なるほど、なるほど、そういうこと、そっちの姉です。
そっちの姉なのか分かんないですよ。普通の姉って書いてますけど、ねえ、まあ、その童顔ってことなのかな。分かんないですよ。
そうですね、はい、
これだけ書かれるとね、情報が少なすぎてまして。まあまあまあ、あるあるかもしれないですけどね、そういう美少女ゲーム的なね、エロゲ的なとこ、うん、話なのかな、うん、分かんないですけど、はい、続きましてですね、10円トルマンさんからいただきました。大好きなカレピとキスしたら赤ちゃんできちゃった。
え、マジで？
もう語彙がすごい、ね、
同じ人が書いてるとは思えない。
語彙を変えてくるっていう、すごい。
そうですね。これはもうマジでというか、本当にって、本当に俺の子っていうやつです。やつでしたね。さあ、もう次々サクサクいきましょう。はい、10円トルバーさんからいただきました、はい、今の中高生に井上菊子17歳は通じない。
え、マジで？
声優のやつですよね。
そうですね。
17歳ですっていう自己紹介があるんですけど、井上菊子さんっていう声優さ
ん。はい、なんか聞いたことはあります。はい。うん、
ずっと定番でね、やってるんですよ。
なるほど。
もう今は、もうそんなお約束が通じないっていう話なんですね。
なるほど。
もう確かにね。その今の Z 世代は分かんないかもしれないですね。さあ、続きまして、ジュエントルマンさんからいただきました、
はいはい、
あだ名がお父さんだった子は本当のお父さんにはなれない。
え、マジで？
深いような。
深いような。なんか毛顔の子っていましたよね。でも、
でもそういう意味なんですかね。パパ活的なことかなって思っちゃった。
パパ活的なこと。あ、そういうことですか。
お父さんだった子は本当のお父さんにはなれない。いや、わかんないですよ。これはどっちなんだろう。あだ名が学校のお父さんだった子は老け顔だからっていうことですか。あの、ずっと独身だってことですか。
あ、
そういうことなんですか。そっちの方
な。なんか、あ、でもこれ他人のネタですけど、はい、霜降りさんのオールナイトニッポン。
はいはいはい。
のネタで、
はい、
あの仲間グループで、
はい、
お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか呼び合ってるグループはクソっていうネタが。
とんでもない変形ですね。
それがめっちゃウケてた。
霜降りさんは送ってたりとか。
僕は送ったことあるんですけど、やっぱりなんか採用されないですね。
そんなやっぱ難しいんですね。
なんかやっぱり読まれてる人って200とか300とか送るらしい
んです。あ、なんか本当情熱がすごいって聞きます。
すごいっていう、
うん、いや本当
らしくて全然読まれたことないですね。
うわ、じゃ あそんな読まれた人は本当誉れですね。本当
誉れですね。はい、
すごい。いや、もうちょっと僕もちょっと聞けてないんでね、あんま聞かないようにしてて。聞くラジオをこれ以上増やさないようにみたいな感じで。
あ、それもなんかなんとなくわかります、うん、僕もナイナイさんと霜降りさんぐらいしか今絞って聞いてるぐらいなんで。
なるほどね。だから、あ、そうか、霜降りさんもね、ちょっとまあネタコーナーは何回か聞いたことあるんですけど、
なるほど、
そんな感じなんですねっていう。はい、じゃあ続きまして10円トルマンさんから。
はい、
ね、はい、一服の清涼剤ねるねるねるねの2番の粉だった。
え、マジで？
これちょっと10円トルマさん年代分かっちゃいますよ。年代、ね、分かるんだ。
あ、まあ、一服の清涼剤のそういうことですか。清涼剤っていう、
あ、そう、剤、あ、
錠剤的なことなんですか、ネルネルネルネの粉薬的な感じで使ってたんですかね。いやー、ネルネルネルネしばら久しく食ってないですね。
食ってないですね、
まあまあまあそんな感じで、
うん、
まあ、あとまた来てるんでね、
あ、来てます、はい、
はい、来ますね。本当にうまいたこ焼きは塩でいける。
え、マジで？
でもどうなんですかね、ソースかけずにみたいなことなんですかね。
あー、でもちょっとわかる気がするんですよね。
なんか、うん、
結局まあソースとか醤油ってちょっと強すぎるから、
はいはいはい、
結局塩、天ぷらもなんか塩で食う人いるじゃないですか。
あ、います、います、はい。
だからたこ焼きもそのパターンで、
パターンかもしれないですね、うん、
そうですね。
なんかちょっと話違う、今変わるかもしれないですけど、僕はとんかつとか掘りにしで食べたりすることがあるんですよ。
掘りにし
っていうスパイスがあるんですよね。アウトドアグッズというかキャンプ用品のところがなんか作ったスパイスっていうのがあって、
はいはい、あ、なんか出てきました、はい、
掘りにしっていう、これ一回食べたんですけどちょっと美味しくて、割とこれで
調味料で、
その塩コショウ的なののもうちょっとなんかスパイスの効いたやつっていうか、
うわすごい、なんか確かにすごいこだわってる感が出てきます。
そうなんですよね、
出てきました。
これで食うのがねうまいなっていうので、
おー、へえ、
食ってましたわ、
お
まあまあまあそんな感じで、
はいはい、
続きましてですね、お名前こちらキネさんっていう方からいただきました。
キネさん、
キネさん、愛知県の方です。
はい
はい、いきますね。秋広、俺就職して真人間に戻るわ。
え、マジで。
いやーねー、今が真人間じゃないみたいな言い方ですけど。
そうですね、
ちょっとひどく、ね、いじってきてるじゃないですか。
すごいいじってきてますね。
ね。まあまあまあね。いや、うん、まあまあまあ真人間がいいのかどうかって話ですよね。
そうですね、
うん、今で全然ね、幸せならいいじゃないかっていうね。
そう、そうです、そうです、本当そうです。
人の幸せっていろいろあると思うんで。
そう、そうですか。
なんだこれはってね話ですけど、もう、あ、じゃあもうこれが、あと3つぐらいです、
3つですか、はい、
お名前すだちさんからいただきました。
あ、すだちさん、はい、
はい、マジでと言わせてくださいですね、はい。女性は35歳を過ぎると用水が腐る。
え、マジで。
ちょっとこれまた
炎上しますよ。
炎上しちゃいますよ。ちょっと
あの当時ですらなんかこうなんかラジコというものがなかったのに。
そうですよ ね、あの当時ですら大変なことだったのに、
タイムフリーがないのに炎上してたんですからね、うん、すごい話です
ね。そうですよ、そうですよ、いや、すごいっす、
ね、なんかすごい、なんかラジオでの発言があんなに大事になるんだっていうね。
そうでしょ、
いや、とんでもない、あれは確かにありましたね。
確かにあれすごい、あの全然 SNS とかないのにすごいっすよね。確かに
あの時代のあの発言すごかったっすね。
そう、すごいっす
ね、今考えても。
確かにな
んかもう忘れてあげようよとは思いますけど。ありましたねっていう話です。
ありましたね、はい。
じゃあ続きましてすだちさんからいただきました、
はい。
熱海が終わった雨で、いや宮崎アナのせいで。
え、マジで。
うわ
これは
これはあのまあね、ちょっとさっき出ましたけど、S さんですね、 S さん。
そうです。
これはそうですね、これはタイムフレーで聞いてびっくりしましたから。そこの部分なんか変な音楽、あの変な音楽めちゃくちゃ怖いんですもん。ラジコで聞いてあそこだけカットされて。
いやー、これもねラジオの不用意な発言の一つで。
そうですね、
ございますよね。いやー、まあ、芸風というかね、あの人は、
まあ、そうですね、まあもう芸風なんで、まあ仕方ないって言えば仕方ないですけど。
ですけどやっぱこうね、万人受けしないですかね。
そうですね、なんかちょ まあ、YouTube とかから入るとやっぱ嫌いっていう人はいると思います、
ね、絶対、うん、本当まだまだ尖ってますね、本当
尖ってますからね。そう
冒頭ですけど、わラストです、すだちさんからいただきました。
ラストです、はい、
はい、コロナ明けたら可愛い人が、この話はやめておきましょうかねって
えマジで
もうこれはやったなって乱入されますからね
重ラジオなんかラジオの燃える会にネタに詳しい人ですね。
詳しい方ですね、この人もラジオリスナーですね
詳しいな。
これ別にそのあの話あれ関係ないかもしれないですけど、岡村さんの時は聞いてたんですか？矢部さんいなくなったじゃないですか。
あ、岡村さんの時も聞いてました。
あ、ちゃんと聞いてて、
だから、
やっぱないないの方が良かったとかは思うんですか？
僕は全然思わなくて、
はい、
やっぱなんか岡村さんのなんか結構トーク力っていうのも僕好きで、まあなんか陰で努力されてるんだろうなと思って聞きやすいなと思って聞いてたんですけど、
はいはい
はい、けどまああんなことがあった、本当にまあなんかいろいろあったんだろうなと思って、
まあまあまあ、あの発言自体はどう思います？
あの発言自体、いやでも慣れでなんかなったんで、
うん、
あんまりなんか
あそこだって切り抜かれたって感覚なんですよね、自分
もな。そうですね、でもそうですね、僕もなんかそんな感じです、
うん、でもやっぱそこで過剰に反応する人もいるんだなっていう。
そうですね、
うん、ちょっと
なんとか学者みたいな人が過剰に反応してましたけど
なんか本当になんかねえ、なんだろうな、本当にその世の中変な世の中というか、
そうですね、
なっちゃいましたねという感じではございましたけどね、うん、まあ、ちょっと言葉には気をつけていくべきなんでしょうねっていう、まあ、まあその地上波っていうところもあるでしょうし、
は
い、
そう、なるほどね、はい、
うちの番組は本当ノラなんで
ノラ
全然うちでは言ってもくれてもいいんですけどみたいなね話ではあるんですけど、まあそういう感じでね、ございまして、以上でございました大喜利でした。次回の大喜利をそれでちょっとね、あれなんですけど、発表というかメロギロさんにちょっと、考えていただきたいというの、宿題をちょっと出して
た。どうしようかな、まあ、出してました、はい、もらってましたね、
はい、
すごいベタでいいですか？
あ、全然、はい、
こんな電気屋は嫌だっていうのでいいですか？
電気屋さん、なんか思うことあったんですか？
いや僕ね、個人的になんか電気屋行くの好きなんですよ。
あ、はいはいはい、
結構毎週行ってる感じ。なんかあったら電気屋行くんです。
はいはいはい、
で電化製品を見てるんです
あ、そうなん
で、なんか声かけてくるタイプの電気屋はあんま好きじゃないんですよ
そうなんですね。
なんか勝手に見て確かめてるだけだから、パソコンとか。
まあまあまあね、なんか売り上げにつなげたくてね、声かける人もね。
そうなんですよね、結局そうなんですけど、なんかもう個人的に見てるだけだからみたいななんですけど。
なるほど、
まあ、だからまあ全然これでこんな電気屋は嫌だです、ね、
こんな電気屋は嫌だで、じゃあ
そうです、ね、
募集したいと思います。なんかそう、浜浜さんから早速来てます
早速
コメントで、
はい、
よく見たら便器屋
嫌だな
便座カバーとかね、便座が取り揃えられてるんですね TOTO の製品がいっぱい置いてるでしょうね、うん、なるほど。な、例題とかメロンさん的にはなんか
例題、まあ、例題あるかな、
ないかな、
ない、なんだろうな、例題、
こんな電気、あ、じゃあ僕もなんか一個だけじゃ
あります、
はい、常になんか薄暗い電気屋なのに電気屋なのに節電してる
それやだな
あ。新間お兄さんから来てます、保証サポートが1週間、
うわ5年来てないと、
ね、なんか5年とか有料になってくるでしょう ね、 長くすると。
そうですね、
やだ、いやですねあ、もう全然シンプルで全然面白そうなんでね、じゃあこれでいきましょう
そうですね、お願いします。
はい、じゃあ次回はこんな電気屋は嫌だで募集したいと思います、はい はい、じゃあそんな感じで、一応こんな感じで喋ってエンディングなんですけども、
はい、
はい、まあそんな感じで駆け抜けました、大喜利とちょっとしいろいろインタビューという2本立てでございましたけども、
はい、すみません、ありがとうございました。
いかがでしたか。
いや全然楽しかったです。
楽しんでいただけたら何よりです、本当に、はい、いやもう本当にいろいろねおしゃべりできてよかったですね、メロンヨロさん、
はい、
まさかこんな形でねおしゃべりすることになるとは思ってなかったので。
そうですね、全然思ってなかったですね、はい、
いやもう本当自分もなんか趣味でございますけどね、続けていくもんだなっていう話です。
いやでもこれ400回やってるんですよ、ね、
毎週更新なんですよ、本当に
すごいですよね。毎週っていうのがすごいです。
8年ぐらいです。
うわすごいね、
やめ時を見失ってるだけの。
あでも全然面白かったです、
ね、ありがとうございます、本当になんか、はい、もうなんかね趣味でやってて、なんかいろんな人巻き込んでこういう形にね今なってるっていう感じで、
はいはい、
本当にコメントとかもくれてる方もいて、なんか
だそうですよね、
本当にねだんだんこうやってこう輪を広げていけたっていう感じ
で、
ね、なんか本当にありがたいですね、本当にこれは。ずっとなんかコメントでもうなんか次のこんな天気嫌だの回答してくれるから、
来週まで待ってくださいよ。来週までですね、
来週までもう一応読むけど、津田さんはエアコンのことをかたくなにクーラーと呼ぶ。
ちょっとわかるな。
あとバイブをこれは新生姜ですけどと言い張る。電気屋なの。
電気屋なのかな。
あと浜浜さんが店員が外人で路地裏で販売してるっていうのも来てました。そんな感じで、まあまあまあいろいろね、本当に趣味でもうなんかもうね本当に皆さんにノーギャラで出ていただいて、みんなノーギャラ、
いやいやいや全然面白かった、
本当にありがたかったです本当に、
全然、
いやいや、また何かあったら
よ、はいはい、全然
本当呼ばせていただいてもねいいですか、
いや全然よければ、はい、
なんか本当にこう皆さんからね、本当反響の声とかも聞きたいもんですね、これは本当に。皆さん、今回いかがだったんでしょうかね、本当に。
あるのかな、反響の声は。
わかんない。
あるのはあるんですかね。
なんか、今回面白かったで、また呼んでくださいみたいなのがあればね、また呼びたいと思います。
なるほど。
今まで歴代というか、あのジゴロさんとかスティックさんも一回来てくれたことあって。
なるほど、はいはいはい。
そういう感じで DBS 関西校的なつながりの
関西、ああはいはい、
で言うと、まあ、メロンさんがそうはがき職人さんで言うと3人目ぐらいのすごいビッグゲストだったっていう感じではあったんですけどね。
あそうなんですね、いや全然そんなことはないですけど。なるほど。
津田さんが楽しかったよねってクリーム
クリーム、いや僕はもうあの大悟さんみたいにあんなできないですから。なんかやってましたよね、あれよくやってるなと思って。
大悟さんぶっ込みがねすごいんですよ。
すごいっすね、
ぶっ込んでなんかその突っ込めるのもだからクリームネタが分かってないと突っ込めなかったりするし。
分かってないと、うん、そうですね、まあでも楽しかったよねっていうの、ね、
やりたいだけだろみたいなね思ってましたけど、うん、まあ、やりたい人なんでしょう。大悟さんもね、まあそんな感じでいろいろ喋ってまいりましたけども、こんな感じでね、あともうこんな感じで、まあ、メロンイローさんねまた呼んでほしいとか、あの今回の感想とか、まあ、普通歌とかまたねくれたらまた読みますんで、大喜利とかもね送っていただきたいなと
思います。そうですね、大喜利もね、はい、
ということで、呼び込みのアドレスの方いきますね、別ドットだからねアットマーク gmail.com までということで微妙なね微妙な秋室レイっていう、
これは毎回生でやってる、
毎回やってるんですよ生で。
これは
録音じゃ
ない、あれじゃないんだ、録音じゃないん
だ、だからコンディション毎回コンディションによってちょっと違うみたいなね。あると思うんですよね、bts.dakrane@gmail.com までです、よろしくお願いしますっていう感じです。そんな感じでございました、はい、いろいろまあ 楽しくおしゃべりさせていただきましたけど、長丁場、はい、お付き合い本当ありがとうございました。
ああ、はい、ありがとうございました。
本当に なんかじゃあちょっと残すことというかお知らせとかあれば、なんか
お知らせお知らせなんかあるかな、
自分が今投稿してる番組の話とかでも全然いいですし、
投稿している番組、
今度このイベント行きますみたいな話とかでもいいですし、
このイベント行きます、ちょっと待ってください、なんかあるかな、本当でも途中で話した野球ですね、野球しかないな、
野球観戦とかも実際、
いや、そうですね、野球観戦一応来週かな、来週の日曜日、
はい、あ、
だから1月の最初の日曜日ですね、はいはい、行きますね、はい、
行かれるんですね、
はい、
あ、僕も明日行きます。神宮っていう。
あ、神宮、はい、行きます。
島尾兄さんもね、野球多分見るんですよ、方が。
あ、神宮、はい。はい、あ、阪神戦だ、はい。
あ、た、そうそう、阪神ファンなんですね。
あ、阪神ファンなんだ。は、なるほど。
あ、須田さんは都知事選行きますかって。
都知事選行きますよ。
あ、もう全然もう都民じゃないんで、なんか盛り上がりがすごいなっていうのを、じゃあ旗からちょっと X で見てる、
いや、もうすごい、いや、もうなんかネタというか、なんというか、
まあまあね、そうですね、
もうでも投票、まあこれ言ったらあれ、なんかまあ消去法であの人しかないんじゃろうなっていうぐらいの、
まあまあまあ、
なんか感じになってるかな、
そうですね、
まあ、ネタの人が本当に強すぎて、
ね、ネタはネタでね、なんかそう真面目な雰囲気でバカやってるっていうのがこう一つのお笑いみたいになってるなってい
う
感じですけど、
う
ん、まあまあまあ誰がなるのか皆さんも予想してみてくださいっていう感じ
です、ね、そうですね、予想してみてください、はい、
ナイナイさんのイベントとかは行かない感じですか今回は。
行きます、
あ、行かれる、
行きます、
行くんですね、
そうだ、いや、もう先すぎて、
あ、
だってもう 10月の最後の週の土曜日です。
ああ、それそうだったんですね、はい、10月の
ナインティナインの俺と日本火曜祭 in 横浜アリーナ2024、
あれ毎回、え、毎年やってるやつでした、
毎年やってます、はい、2015年岡村さんが一人の時からやってます、
へえ、はいはいはい、あれって結局なんかすごい規模でかいなって思うんですけど、
はい、
あれいわゆる昔で言うとこのそんなのアリーナ的なことですか、そういうのではない、
でもまあカラオケ大会
で言う、カラオケ大会なんで、
カラオケ大会でも実は生バンドだったり、
へ、
まあ、ゲスト、まあ、ナイナイさんつながれてやっぱゲスト結構、今回だったら鈴木正幸さんとか、
はいはいはい、いや、すごい豪華なゲストだなっていう、
ね、そうですね、毎回なんだかんだで豪華な人来るんで楽しみだったりします、はい、
その番組イベントとしてはすごい規模でかいなとは思うんですけど、
そうですね、
日本放送的にはそういうのオールナイトニッポン全体のイベントってなくなっちゃったなって思ってて、
ないっすね、やっぱりなんか番組でなんかやってますよね、
ですよね、
日本放送、はい、
もうどうしちゃったんだろうみたいな、
なんかもう一つのツールというか、
ね、そうですね、
なんかそんな感じになっちゃってますよね、はい、
感じですね、
はい、
まあ、僕はお知らせというか、まああれなんですけど、8月の3日に東京行きますっていう感じです、
8月の3日
ですね、こちらちょっとサイエンスホールという科学技術館サイエンスホールというところで、あゆみさんっていう方がね、デビュー20周年記念ライブっていうのをやるっていうことで、
科学技術館でやるんですか、
そうですやっぱ4
科学
キャパ400人とかそんなもん、はい
はい、あそこ400人も、僕行ったことありますか、
あそうなんですか、
はい、で武道館の横ぐらいの、
そう武道館近くに、はい、
はい、え、あ400人も入るところあるのかな、
だったかな、地下にあるんですよ、地下に、
あ、なんかでも地下に、あ、はいはい、
地下2階の施設なんです
よ、はい、
そこ、あ、なるほど、僕も行きますか、オクトーバーさん、はい、ありがとうございます、コメントで、そんな感じで、だまあ会える人は皆さんお会いしましょうと、
あのあ、なるほど、
無料ライブなんですよ、実は。無料で、やるということで、この方、そのエロゲの、その歌手の方、歌手の方。
あんなちゃんとそんなところでやるんですか。
そういう、そうそうそう、そういう方なんですけど、なんかまあいろいろ今ラジオとかパーソナリティとかいろいろやってたりとかしてて、歌手としてはなかなかこう活動がね、歌手活動としてはそんなにされない方っていうかね、珍しい方なんですよ実は。
はい、
この方も実は西川さんのラジオ聞いてたらしくてっていう、なんかね本当にそういう、あ、こういう方も聞いてるんだみたいなね、縁がね昔あったっていう、なんかね、それでしかもこの方、ニコ生でなんかちょっとちらっと言ってたのが、ニコ会員限定のニコ生みたいなのやってたんですけど、
はい、
月に2回、そこでちらっと言ってたのが、はい、そのハガキ職人さんのラジオも聞いてたって、西川さんの、
あれ
っていうの言ってて、
本当ですか、
これまさかのまさかなんですよね。
まさかの。
ってことは関西校も聞いてたってことっていう。
関東校、関西校、どっちかな。
聞いてたのかなっていうね。で、そう、その職人さんのこととかもいろいろ皆さんのこと存じ上げてて、この人マジかっていうね。
ラ
なってて。
まだつながりいっぱいありますよ。
そんな、いや、やっぱああいうラジオ聞いてた人ってやっぱそのつながりとかもすごいな。
ああ、そうですね。
うん、なんかそれとは関係なくですけど僕は見に行くっていう感じですけどね。いや、そういうことが、なんか
学技術館、
西川さんのラジオの話とかこの方と一回したことがあって電話で。
そうなんですか。
その時ちょっとお話しして、 あのラジオすごい面白かったですよねっていうのとか、あのそう伝突企画っていうのをやってきたと。
はい、
僕が、あの、見ちゃえへがやりたいですって
見ちゃえへね、
送って、はい、実際ちょっとそれやってみたいな
、
そういう流れがあったりとかして、西川さんのラジオ聞いてたんだみたいなね話をね、
はい、
したことがあったりしたんですけど、まあ、そういう方が、ね、8月3日にサイエンスホールでライブやるみたいなんで、はい、よかったら皆さん入場無料なんでね、はいはい、
なるほど、
よかったらっていう感じで、そういうのがお知らせです、僕の
もう知らせ
お知らせというか、なんていうんですかねっていう感じですけどね。一応これツイキャスで今配信してますけど、オンエア版だとオープニングの方にちょっとうっすら後ろに BGM で流してるんですけど、それもあゆみさんの曲だったりしてっていうね。
あ、そうなんですよね。はい、
そういうなんかその、はい、一応流していい曲っていうのがあるんですよ、フリーの CD みたいな。
あ、フリーの、はいはい、
出してて、そこからちょっと使わせてもらってるっていう、ね、
はい、
まあまあ いろいろ好きが詰まってるっていう趣味のラジオをやらせてもらってるんで、まあまあそんな感じですね。まあそんなお知らせでございました。
はい
はい、で感じで、まあここまでで、もうありがとうございました、いろいろ喋って。
いやいや、ありがとうございます。本当に楽しかったです。
なんかちょっとどうなんですかね、もっと喋りたいみたいなことあります？大丈夫ですか？
もっと喋りたい。いや、でも。
なんかこう聞けなかったこととか、なんか言い足りないこととか、言い残したこととか、大丈夫ですか？
あるかな、なんだろうな。
そんなんでよかったのかなみたいなね。反省点も自分としてはありつつなんですけど。
ああ、でもちょっとメモにあるのが。
あ、メモしてたんですね。あれ、
一応なんかメモしといたかな、
はい、
あれ聞いたかな、なんでこれ始めたんです
かこれですか、
ちょっと、まあ今更ですけど。
今更ですよね。いや、まあ僕ともう一人、高校の同級生のやつが
あって、あ、そう、あ、出てた人ですね、はい、
そいつとちょっとやり始めたっていうのがあったんです
けど、なるほどなるほど、
もともと、滋賀にいた時に、
はい、
もう一人が京都にいて、ちょっと、
あ、な、はい、
その時 DBS とかポッドキャストがあったじゃないですか、なんかいろいろ
職人さ
んで、じゃあ僕もやってみたいなって思ってた時期があって、その時にちょっとやったことがあったんですよ。それはもうなんか、はい、自分はもう家にパソコンがないから、携帯の、ボイスレコーダーに吹き込んで、
携帯
のガラケーのボイスレコーダーに吹き込んで、そっからそれをネットカフェでアップロードするみたいなことを昔やってた時期があったんです。これは昔のね、古の その時は、ココログとかケロログとかそういうところで、なんか音声で配信してたラジオがあったんですけど、
はいはい、
もうそこがもうなんかもう閉鎖されたというか、
はいはい、閉鎖しましたね、はい、
されちゃったんですよね。で、はい、それで、それから時をしばらくして、もう、はい、もうそのラジオは更新しなくなっちゃってみたいな、
なるほど、
あったんですけど、で、そこからまた高知帰って、僕が実家の高知に仕事辞めて帰った時に、はい、もう一人の方も先に帰ってたんですよ、高知に。
帰ってたんですね、なるほど。
で、そこでまた高知で再会して、で、まあ、ちょっと喋った時に、ラジオやってみればみたいな、またやろうみたいな感じで、向こうが提案してくれて。
なるほど。
うん、で、そこから、まあ、ラジオをやるノウハウは、その時、一応ね、ゼロじゃなかったんでっていうので。
あ、なるほどな。
じゃあちょっとまたやってみようかみたいな感じで始めたっていうのがこの番組だったんですよ。
ああ、
はい、はい。転生して 2回目の
2回目のね、
2度目のラジオっていう感じ、2度目の番組みたいな感じだったんですけど、それが400回続いたという、はい
はい、ああ、それはすごい。
別ラジオより前があるというね。そうなんですよ、エピソード。
なんはいはい、あ、その高校の方は多分東京にいらっしゃるんですよね、前出てた方。
今はそうなんですよ、そのまた上京して、
あ、また上京したんです。
そこから上京して、そう、バンド活動を今やってるっていう、
はい、あ、なんか
バンドマンですよ、
あれって、
っていう感じなんですけどね、なんでレンタルサーバーなんですかって言われてますね。あ、そう、レンタルサーバーのとこからアップロードしてるから、あの年会費がかかるっていうやつなんですけど、これはなんですかね、その時配信してた番組とかポッドキャストを見てると、あのレンタルサーバーでやってるところがあったんですよ、それで。
なるほど。
それを真似たっていうだけなんですよね。
真似た。
そう、そうです、そうです。その配信サイトとかそういうレイアウトとかも真似たんですよ。あ、ここを使ってこうやるとこういうサイトから配信できるんだっていうのが、
なるほど、
そこで真似て、その時の名残でレンタルサーバー使ってるってだけなんですよね。でもまあレンタルサーバーがあると、やっぱそのアカウントのバンされることもないかなとは思ってて。
そういうことか。なるほど。
それもあると思う、もう思います。本当聞く人の自己責任みたいな感じで押し付けること
ができ
ると思うんで、だからまあリスクはね、
はい、
あ、最小限になってるんじゃないかなと。はい、はい、YouTube とかだったら あれじゃないですか、やっぱ問題発言とかは、そう、削除されたりとか、 AI とかが勝手に削除したりとかしちゃうと思うんですよね。
あ、なるほど、そういうことですね。はい、
だからそんなね、問題発言言ったことが、言ってもある程度大丈夫かなというレンタルサーバーを使うことっていうのは、
はいはい、
まあ結果論ではありますけど、そんな感じになってます。
はい、
あ、そんなご質問を用意していただいたんですね。
いやいや、全然。
本当、ありがとうございます。
でも、はい、あれですね、僕、この番組、Spotify で登録しましたけど。
Spotify で、はいはい、ありがとうございます。
はい。多分ね、そういうの結構大事なんですよね、きっと。
あ、そうですか。
僕ほらラジオって今 Spotify で聴けるから、
はいはいはいはい、
こうアプリをなんか独自のものとかにしちゃうと、
はい、
聞きづらかったりするんですけど。
あ、そうなん
だ。入ってるものが、うん、うん、あったり。
だからもう最近になってですよ、 Spotify 登録しだしたのは。
あ、本当ですか。
だからもう移転先みたいな感じに書いてます、
ね、あ、 Spotify いいよな。
いいですね、いいです。スポティファイ、はい、自分もそれでポッドキャストをいくつか聞いたりとかしてて。
ああ、本当ですか、
うん、そうですね、いいですね。そう思うと、あ、これスポティファイ登録しとくことでまたね、新たなリスナー層を獲得できるかもしれないなという。
できると思いますね、はい、きっとね、はい、
聞きやすくなったと思います皆さん。本当にどういう、
そうです、
まあ、サイト上で聞いていただく分にも全然どっちでも、
それも、あ、そうですね、なるほどね。
おすすめはどっちでパソコンだとサイトからの方がいいのかななんて、ね、
はい、
思ったりとかして。で、まあまあまあいろいろあると思うんで、 Spotify、 そうですね、確かにもうちょっと押していくべきかもしれないですね、 Spotify の消えることを。
そうですね、
ね、本当に。いや、まあそんな感じで、まあまあいろんなラジオ、どんなラジオ聞いてるみたいな話とかね、ちょっともうちょっと喋ってもよかったなと思い
つつ。ああ、そうですね、
まあまあそれはまた今度みたいな感じの時に、
ね、
残しておきましょうか。
そうですね。
はい。 じゃあそんな感じで、まあいろいろ長々と喋ってまいりましたけども、こんな感じで、終わりたいと思います。
はい、
別ラジの、第403回でございました。
はい、
はい、そんな感じで、終わりたいと思います。お相手は秋広と
メロンイエローでした。
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。